こんにちは、ライフコーチの国末ゆかりです。今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします。最後までお付き合いください。今日は私が巡り合った一人の青年についてお話をしようと思います。ゆうまくんは21歳、3年前からアメリカに留学して、まず英語を学び、今はメディアを専攻している大学生です。ゆうまくんは18ヶ月前に恋人を自死で失うという悲惨な経験をしました。しましたと今私は過去形を使いましたが、彼の経験はもちろん終わってしまったわけではありません。今も続いています。彼女の死の原因は精神的なこと、家族のことから医学的なことまで、私たちにはわからないことがいろいろあったのではないかと思います。残された彼にも家族にもはっきりした答えは永遠にわからないことでしょう。ゆうまくんは留学先のハワイで会ったこの明るい娘さんをこよなく愛していました。彼が20年という短い人生で過ごした最高の時だったのです。二人が一緒だった時間はあまりにも短かったのですが、一日一日が時間の単位まで思い出せるほど鮮明で強烈で、夢の中にいるような時間でした。日本が大好き、柔道が強く、キラキラとした笑顔がハワイの太陽のような娘さんでした。二人はいつか日本に行って一緒に暮らすこと、もし子供ができたら3人、子供たちにはハワイの名前をつけようなどと話していました。彼女がこの世を去る最後に会ったのがゆうまくんでした。そしてその最後の別れ方が喧嘩別れであったことで、ゆうまくんの苦しみは一層激しいものとなりました。取り返しがつかない出来事があってから、あのちょっとした痴話喧嘩が彼女の心を深く傷つけ、自死にまで追いやってしまったきっかけになるほどのものだったと思ってしまったのでした。しかし繰り返しますが、本当の理由は決して誰にもわかることはないでしょう。悲しいこと、取り返しがつかないこと、苦しみの原因となることは私たち皆にあることです。ゆうまくんの場合はもちろん、事件当初の激しいショック、ありえないことが起こってしまったことへの深い喪失感、恋人への執着、大切な人を守れなかったという自己嫌悪、何度も何度も思い出してしまう最後の別れの場面、ああすればよかった、こうすればよかったと悪夢のように繰り返される自責の念、そして引きこもり、孤立感、いつまでも果てることのない後悔、絶望。外部者には分かりようのない、体験した人にしか分からないローラーコースターのような18ヶ月間でした。泣くことさえできないほどの疲労感の中で、若いゆうまくんはたった一人で一生懸命戦っていました。彼は1年近く毎日亡くなった恋人のお墓を訪ね、そこで時間を過ごしていました。 彼はその墓参りを彼女とのデートと呼んでいましたが、それが彼の長い長い痛みの儀式でした。学生カウンセラーだった私は、彼が時々ふらりと来てくれると、よかった、今朝は起きれたんだ、クラスに来てるんだねと本当に嬉しかったのを覚えています。私が今日ゆうまくんのことをお話ししたいと思ったのは、もちろん彼の苦しみや彼に起こってしまった悲しい出来事についてお話ししたかったこともあります。しかしむしろその後の18ヶ月間のゆうまくんの勇気について聞いていただきたかったからです。この勇気は苦しみを乗り越えるレジリエンスと呼べるものだと思います。1年が経ち、恋人の命日が過ぎました。残された者にとって命日や個人の誕生日、最初のデートの日など記念となる日は特に辛い日です。彼はそれを思い出の場所を訪ねることで、そして彼女の写真や大好きな音楽などで短いビデオを制作し続けることで何とか乗り切りました。日本のご家族、心理カウンセラーの先生、友人たちが支えてくれることにも心を少しずつ開いていって、ゆうまくんを強く助けたことと思います。ゆうまくんは1年が過ぎたある日、私に会いに来てくれました。そして自分に起こったことを文章にすることに同意してくれました。それが自分への癒し、若くして行ってしまった恋人への痛みの作業であることはもちろんですが、自分が通った道を、もし万が一誰かがまた通らなくてはならなくなってしまった時、自分のした体験が少しでも誰かの役に立つのではないかと思えたからでした。私はその話をしてくれるゆうまくんの大人びた表情を見ました。そこには悲しみや苦悩の海で溺れかけていた1年前のゆうまくんではなく、一人の成長した男性の顔がありました。自分以外の人への深い思いやりを持つことができるようになった大人の表情でした。恋人を失ったことを受け入れ、恋人を失った事実と一緒に生きていく。でも自分だけで生きているのではない。自分の悲しみだけが悲しみなのではない。ゆうまくんの表情は言葉にはならなくてもそう雄弁に語っているようでした。レジリエンスは精神的回復力、自発的治癒力などと訳されている心理学の言葉です。災害や事故や犯罪などに遭遇してしまった方々がそれに耐え、そのストレスを跳ね返し、バランスの取れた平衡状態を取り戻す能力のことに使われています。そんな心理学の言葉を使わなくても、ゆうまくんの表情を見れば、私たちには誰にでも生き続ける勇気を持って生まれてきていることがわかります。苦しみや悲しみは否定するだけではなく、あるときはそれらと肩を並べて一緒に生きていくこともしなくてはいけないと私たちは気がつくのです。気がつくことこそが勇気なのです。ゆうまくんはそれを私に教えてくれました。 恋人の死の直後、恋人のお父さんが優馬くんに言ってくれた言葉がありました。マナ娘の亡骸の前で子供のように大声でボロボロになって泣いていたお父さんでした。でもその時お父さんが優馬くんにこう言ってくれたそうです。彼女の分まで生きてくれ。優馬くんの記録は今年の彼女の命日までに電子書籍か一般書籍化で出版する方向に持っていけたらいいなと計画しています。自分の撮った軌跡を正直に忠実に記録して、まだ出版社も決まっていませんが、もし出版が決まったらこのポッドキャストでもぜひお知らせしたいと思います。勇気ある彼はこのポッドキャストで名前を出すことも、また本も実名で出版すると言っています。その時はぜひ皆さんにも読んでいただき、彼の制作したビデオなども見ていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。人生がみるみる楽になるコーチトーク、ゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただいてありがとうございます。今回で20回目を迎えることができています。これからも頑張って配信していきたいと思っています。ご意見やご希望、ご質問などがありましたら、ぜひ iTunes のポッドキャストのカスタマーレビューにいただくか、私のホームページの方にお寄せいただければと思います。それでは次回またお目にかかります。今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしください。ハワイのライフコーチ、国末ゆかりでした。